そうだ、人の心を完全に満たすことができるものは愛だけだ。完全な愛だけだ。純粋な愛だけだ。異性の愛ではなく、私の愛だけだ。神の愛だけだ。あなたたちにこれがわかるか。異性の愛など、私の愛から比べたら、もはや月とすっぽんだ。いや、地球とアリぐらいも違うと言っていいだろう。だが、そんな私の完全な愛を毎日豊かに受けられるほどに、私の御言葉を忠実に実践できるものが、この世にはそれほど多くはない。それが大きな問題だ。実際これまでにもそのようなものがほとんど誰もいなかったから、結局私の御言葉を聞いて、私のことを信じるようになり、私の言葉を実践するようになっても、すぐにサタンに騙され、工作員に騙されて、義務的形式的な信仰生活をするようになってしまう。心に何の喜びも希望もないのに、それでも私のことを知らなかった以前の生活よりはまだマシだと思って、形式的義務的な信仰生活を送り続ける。そうしているうちに、最終的には私の御言葉を実践しても何もいいことがないと思って、私から離れ去っていってしまうのだ。だが、私から離れることなく私を愛し続けたこの時代の中心者であるラプトは、毎日豊かに私の愛を心に感じるまでに私を愛し続けた。とにかくひたすら信仰の四本の柱を立てることを習慣化し、体質化して、これらを毎日どこまでも豊かに実践した。特に明け方の祈りは誰よりも情熱的に熱心に行った。明け方の祈りを捧げることによって、私の愛をどこまでも深く感じ取ることができたからだ。そして明け方の祈りの中で、そのように私の愛を感じることによって、彼はもはや私から絶対に離れることはできないと思ったし、だからこそどんなに辛いことがあったとしても、私を愛することをやめなかった。むしろそれをやめてしまったなら、その辛さが何倍にも膨らんで、自分をさらに圧迫して苦しめることを分かっていたのだ。だからあなたたちは私の愛が心に深く感じられるまで、毎日きちんと条件を立てなさい。一日たりとも私の愛を心に深く感じられない日がないように努力しなさい。そのために必要な最低条件が、毎日2時間半、霊的に時間を統治するということだ。これをきちんとこなしている者はいずれ毎日のように私の愛を心に深く感じられるようになる。そうするとその人の信仰生活は決して義務的、形式的になることはない。信仰生活を送ることが幸せだから何よりも楽しくて嬉しくて仕方がないからやるようになる。そして信仰生活の真の喜びを味わうようになった者はもはやこの世のどんな娯楽や快楽や享楽にも心が流されることがない。心に悩みや苦しみが生じたとしても、それをこの世の快楽や享楽や娯楽でごまかそうとすることはない。そんなことをするより、きちんと信仰の四本の柱を立てた方が、よほど心の悩みも苦しみも早く消え去っていくし、それどころか、それまで味わったこともないような、深い私の愛の真情を感じて、心に感動と喜びと希望と平安とが豊かに生じるようになる。私の愛とはそのようなものだ。しかし私の愛を受け取るためには、どこまでもきちんと正しく私のことを愛さなければならない。そして人類は私の正しい愛し方をこれまでずっと悟れなかった。私が先生を送って御言葉を伝えても、それをきちんと悟れる者が誰もいなかった。ただ唯一先生の御言葉からそれをきちんと悟ることができたのはラプトだけだった。では先生の御言葉が足りなかったのだろうか。先生の御言葉の伝え方が良くなかったのだろうか。そうではない。そうではないから、こうしてラプトのような中心者がきちんと誕生できたのだ。先生は先生のやるべきことをすべて完全に果たした。ラプトという自分の後継者をきちんと育て、作り上げることに成功したのだ。だから先生はやるべきことをやったのだ。だが本当なら私はラプトだけでなく、もっと多くの人がラプトのような働きをなしてくれることを望んでいた。それこそイエスが12弟子を育てて、大使徒として活躍できるようにしていったように、先生はまた12弟子。いや、それ以上の多くの弟子たちを育てて、偉大な大使徒として活躍できるようにできるはずだった。だが現実にはそれができなかった。ではどうしてそれができなかったのかというと、私の愛をきちんと深く受け取る方法を誰も深く悟ることができなかったからだ。誰も彼もが義務的、形式的な信仰生活に流されていったからだ。あるいは人間に認めてもらうため、人間に褒めてもらうための信仰生活に流されていったのだ。私の愛を受け取るために信仰生活をする者が誰もいなかったのだ。この終わりの時にそのように私の愛を受け取るために信仰生活をきちんと送り続けたのはラプトただ一人だけだった。だからラプトもまたこうして御言葉を伝えながら、この御言葉を聞いているあなたたちが義務的、形式的な信仰生活に流されていないか常に心配している。 そしてあなたたちの多くが私の愛をきちんと毎日心に深く感じながら信仰生活ができるようにと私にいつも祈り求めている。そうだ、あなたたちは私の愛を感じ取るために信仰生活を送るように心がけなさい。それさえできればあなたたちはいつの間にか自然と私の心にかなうように私のことを愛せるようになるはずだ。そして毎日そのように私のことを私の心にかなうように愛せるようになるなら、私もその人を私の御心のために安心してどこまでも使うことができる。そうするとその人は自然と大きな功績を立てて、さらに豊かに私から祝福を受けられるようになる。そうだ、あなたたちが私から真に豊かに祝福を受けたいと思うなら、毎日私からの愛を深く心に感じ取れるまで私を愛するように努めなさい。私に対する真心と情熱を持って信仰の四本の柱をきちんと立てなさい。最初はなかなか私の愛を深く感じられなくても、とにかく感じられるまで努力しなさい。私の愛は空気と同じく、この世のどこにでも存在している。だからあなたたちがやればやった分だけ、必ず心に感じられるようになる。ラプトとで最初から毎日のように私の愛を感じながら生活できていたわけではない。やはり辛いことがあると、私の愛を疑うこともあった。しかしそれでも彼は私の愛を心に感じたくて、私を愛したのだ。それが本当の愛ではないのか。例えば彼が東京の新宿に住んでいた時も、新宿という街はそれこそ大敗の街と言ってもいいような街だから、ごく普通に考えて私の愛など全く感じ取ることはできないような場所だ。だが彼はそんな場所に住んでいながらも、私の愛を感じられるようになるまで深く祈り、どこまでも情熱的に賛美した。それによって彼は新宿という大敗した街を聖霊で満たすことができるようにまでなっていった。これは新宿でなくてもどこでも同じだ。もっともだからといって、私はあなたたちに大敗した町に住めと言っているわけではないし、むしろ聖霊を受けやすい場所に住んでほしいと思っている。とはいえあなたたちに引っ越しを進めるよりも、そのあなたの住んでいる場所をあなたの信仰の条件によって聖霊で満たして、その場所を天国に作り変えてほしい。そうだ、それがどうしてもできないような場合に、最終的には私もあなたたちを別のところに引っ越しさせるように導くだろう。場所によってはあなたの限界を突破できない場所もあるから、その場合はやむなくあなたたちを引っ越しさせることもあるだろう。しかしそうでない場合は、あなたがその地域を聖霊で満たせるようになるぐらいまで、あなたがその場所で信仰の条件を立て続けなければならない。そうすれば必ずその場所は聖霊で豊かに満たされるようになる。そしてそれぐらいになるまで、あなたたちが信仰の条件を立てられるようになるためには、あなたたちが毎日私の愛を豊かに心に受けなければならない。それぐらいの条件をきちんと毎日立てなければならない。そしてそのためには、1日に2時間半以上の信仰の条件を最低でも立てる必要があるということなのだ。1日のうちの10分の1の時間は最低でも私に捧げなければならないということだ。そして私の愛を心に深く感じるようになったものは、もはや1日の10分の1の時間だけ私に捧げるだけでは十分ではないと自ら感じるようになって、それこそ毎日5時間、6時間、場合によっては10時間、20時間と私に時間を投資するようになるだろう。そうだ、ラプトは今ではもう毎日6時間以上は霊的に投資するようになっている。私から使命を受けるようになってからというもの、彼は霊的に投資する時間はどんどん増えてきている。日によってはほとんど一日中私に祈っているほどだ。それぐらいまでして彼は私の愛を自分の心に豊かに受けようとしている。そうすることによって私から受ける啓示の次元も高くなり、それによってあなたたちの成長のスピードもどんどん速くなっていくことを彼は分かっているからだ。そうだ、そのように彼はすべての人生を私に完全に捧げている。そしてそのようにしてこそ私のこの最後の歴史がきちんと失敗することなくなされるようになるということをあなたたちは知るべきだ。中途半端にやっていては私の歴史は絶対になされない。とにかく自分のすべてを私に捧げるぐらいの気持ちがなければ、その人は千年王国に入ることも永遠の天国に入ることもできない。あなたたちはこの御言葉の深い意味を悟って、真に私の愛を毎日豊かに心に受けられるような人間になりなさい。そのような条件を毎日きちんと立て続けなさい。愛しているとおっしゃいました。じゃあちょっと続けて。これからあなたはほとんど一日中でも祈りを捧げる生活をするようになるだろう。もちろんあなたはブログを書いたり音楽をやったりと肉的な活動をこれからも続けなければならないから、物理的には一日中祈りを捧げることは難しい。 しかしそれでもあなたは祈りの生活を中心とした生活を送るようになる。これがどういうことか詳しく説明しよう。私は以前の御言葉であなたたちの霊的な感度を引き上げて、私の霊に包み込まれたような感覚の中で生きられるようになると言った。そしてあなたは今ではそのような感覚を少しずつ覚えるようになったはずだ。ほとんど一日中私の霊に包まれているような感覚を感じながら生きられるようになったはずだ。ではどうしてそのようになったのだろうか。あなたの祈りの時間がここ最近急激に増えるようになったからだ。ではどうしてあなたはそのように急激に祈る時間が増えたのか。あなたの記憶にある限りでは、あなたがサタンから激しく攻撃されたからではないか。そしてその攻撃によって心が苦しくなったり、肉体まで息苦しくなったりして、その苦しみから逃れるために必死でもがいて祈った。もはや一日中と言ってもいいぐらい祈った。ブログを書いたり、肉的な仕事をする時間や様々な日常の雑事を行う時間を除いて、ほとんどすべての時間、あなたは祈らなければならなかった。それぐらいサタンの攻撃が激しかったからだ。だがもしあなたがそのサタンの攻撃に負けて祈ることをやめていたなら、あなたはどうなっていただろうか。その心の苦しみ、肉体の息苦しさがどんどん増し加わっていただろう。これはあなただけではなく、あなたの御言葉をついてきている者たちの中にも、これからこのようにサタンから激しい攻撃を受ける者が出てくるだろう。あなたと同じように心を苦しめられ、原因のわからない心配や不安に陥る者や、また肉体的にも原因のわからない息苦しさ、頭痛などに苛まれる者が出てくるだろう。また実際に肉的に様々な問題にぶつかって苦悩する者も出てくるに違いない。それはほとんど全てがサタンの攻撃によるものだ。私から裁きを受けてそのような苦しみを受ける者ももちろんいることはいるが、もしあなたたちが日々の生活の中でそれほど大きな罪を犯しておらず、毎日きちんと義の条件を立てていながらも、そのような様々な苦痛に苛まれるなら、それは間違いなくサタンからの攻撃だ。あなたが聖霊に満たされ、喜びと希望の中で信仰生活をしているのを見て、サタンが嫉妬して、あなたの心から喜びを奪おうとしているのだ。だが、あなたがその攻撃に負けて、私に対して祈る時間をケチるならば、あなたはその心から、さらに喜びと希望を奪い取られて、最終的には聖霊まで奪い尽くされてしまう。そんなことにならないためには、やはり何よりも信仰の四本の条件をしっかりと立てて、心の苦しみ、また肉体の息苦しさや頭痛がすべて消えてなくなるようにしなければならない。つまりすべての苦しみが消えてなくなるまで、義の条件を立てなければならない。また現実の中で様々な問題にぶつかった場合にも、その問題が解決するまで、決死の覚悟で祈り求めなければならない。それがサタンの攻撃であるなら、祈りによって必ず解決するからだ。だからあなたたちは自分が義なる生活をきちんと送っていながらも、何らかのトラブルに見舞われて苦しむことがあったとしても、決して落胆してはいけない。決して心配してはいけない。とにかく私に祈って、すべての問題が解決できるようにしなさい。そのようにあなたたちは、サタンからの攻撃を逆手にとって、サタンが自分から離れていくまで徹底的に義の条件を立てるのだ。あなたたちは生活が穏やかになり平穏になってくると、ともすると気が緩んで義の条件を適当に立てるようになってしまう。だがこれから2023年までの間はサタンが激しく活動するし、サタンがあなたたちの周りに次々と群がってくるようなことが多々起きるようになる。そうするとあなたはそれだけで心や肉体が苦しむようになるだろうし、場合によっては霊魂までが苦しむようになる。その時あなたがサタンを滅ぼそうと決心して立ち上がり、サタンの気配が感じられなくなるぐらいまで義の条件を立てるなら、あなたたちはそれまで以上に聖霊に満たされるようになるだろう。そのようにしてあなたたちはサタンからの攻撃に打ち勝たなければならない。というよりそのようにしなければ、あなたたちは絶対にサタンとの戦争に勝つことはできない。戦争というのは、相手よりもたくさんの攻撃を相手に加え、かつ相手からの攻撃をきちんと防御しなければ勝つことができない。相手が攻撃してきているのに、のんびりとしていたら、あなたたちはいずれその敵にやられてしまうし、場合によっては命を失ってしまう。そしてこれは霊的な戦争なので、あなたの霊魂が死んでしまう。だからあなたがサタンから霊的に、肉的に苦しめ合えるようなことがあったら、その時には、あなたの心に喜びと平安と希望がきちんと取り戻せるまで、徹底的に祈ってサタンを滅ぼし、かつ義の条件を立ててサタンを追い出さなければならない。自分なんかにそんなことができるわけがないと思うな。あなたが祈り求めるのはこの私なのだ。 全知全能の神なのだ。だからあなたが祈ったことは必ず叶えられる。そしてサタンから攻撃されたとき、ただ単にサタンの滅びを祈るばかりではなく、それを良い機会だと思って、自分の心にあるすべての願いを私に打ち明けなさい。そして私が祈ってほしいと思っているすべてのことを私に祈り求めなさい。そうするとそれがあなたの義となって、天に富が豊かに積まれることになるのだ。そしてそのようにあなたが天に豊かに富を積んでいくことによって、あなたの霊的な感度はいつの間にかどんどん引き上げられて、あなたは私の霊に積まれたような状態の中でこの世を生きられるようになる。そうだ、あなたはサタンからの攻撃をこのように自分の霊的な感度を引き上げられる最高の機会なのだと考えなさい。サタンから攻撃されて苦しんだからといって、それで落胆して何もしない人間になるな。これからの6年間は確かにサタンから激しい攻撃を受けることになるが、あなたたちがきちんと義の条件を立てて私を味方につけるなら、あなたがそのサタンの攻撃に負けることは絶対にない。そしてあなたがサタンと徹底的に戦い続けるなら、あなたはそうしているうちに自分でも気づかないうちに霊的な感度が引き上げられて、いつしか私の霊に包まれたような状態で生きられるようになる。私があなたたちをこれからそのように導いていく。これはあなたたちの尻に鞭を打ってあなたを焚きつけるようなやり方ではあるが、これをあなたが辛いと思って何もやらなくなるか、逆にこれを自分にとっての成長のチャンスだと捉えて懸命に頑張るかはあなたたちの自由意志にかかっている。この世の誰であってもサタンから苦しめられてありがたいと思う者はいない。しかしその苦しみの中であなたたちがその苦しみをごまかすためにこの世の楽しみに走るか、それとも私に祈り求めて義の条件を立てることによってサタンを追い払うかはあなたたちの自由だ。どちらを選ぶのもあなたの自由だ。だがあなたたちがサタンに対して徹底的に対抗するなら、あなたたちは霊的に引き上げられて私の霊に包まれたような状態の中でこの世を幸せに生きられるようになる。そうだ、これからはサタンの攻撃を逆手に取らなければならない。少なくとも私はそのようにするしかないから、あなたたちも私のこの方法をきちんと分かって私と共にサタンを撃退しなさい。祈りと義の条件でサタンを撃退しなさい。とにかくここ最近はラプトに対してサタンの攻撃も本当に著しく激しくなってきている。普段の生活の中で彼はまともに息ができないぐらいになっている。だがそれにもかかわらず彼の受ける啓示は日に日に次元が高くなっているが、それがどうしてなのかというと、彼がそれだけサタンに徹底的に抵抗して祈っているからだ。それと同時に彼を支えるレビ人もまた彼のために懸命に祈っているので、ラプトの次元はおのずと高く引き上げられるしかない。そしてラプトがそのようにサタンに抵抗するために祈りの時間を増やすことによって、ラプトを信じるあなたたちの次元もまた引き上げられやすくなる。ラプトが祈るときには必ずあなたたち兄弟姉妹のためにも欠かさず祈るから、彼がそのようにあなたたちのためにたくさんの時間祈ることによって、あなたたちも今まで以上に祈りに深く入れるようになるはずだ。これからそのようなことがあなたたちの身に必ず起きるだろう。もうすでにそれを感じている者もあなたたちの中には大勢いるはずだ。しかしあなたたちがそのようにラプトの祈りを受けて聖霊に満たされ、心が喜びと感動と平安と希望に満たされるようになると、今度はサタンがそれを見て嫉妬し、あなたたちを苦しめてくる。その時にはあなたたちも徹底的にサタンに抵抗し、サタンが自分のそばから離れたと感じるまで徹底的に祈り、義の条件を立てなさい。深く祈れない時は賛美しなさい。賛美もできなければ私に向かって徹底的に感謝すればいい。また聖書を読んだり、御言葉を聞いたりして、徹底的にサタンが嫌がることをしなさい。サタンがあなたのことを見たくもないと思うぐらいまで、徹底的に義の条件を立てなさい。そうだ、サタンはあなたが義の条件を立てているのを見ると、歯ぎしりするぐらい嫌な思いをする。そしてあなたをどんなに攻撃しても、あなたが倒れなければ、そのサタンは、その上の位のサタンから厳しい刑罰を受ける。だからあなたをどんなに攻撃しても、あなたが倒れなければ、それだけでそのサタンは自滅することになるのだ。あなたがサタンの滅亡を求めるなら、あなたは徹底的にサタンに抵抗しなさい。それだけであなたを攻撃したサタンは滅亡の道を行くだろう。そしてそのサタンはもう二度とあなたを攻撃したくないと思うようになる。現実にラプトを攻撃している人間サタン、つまり工作員もまた、ラプトをどんなに悪く言って苦しめても、ラプトが倒れないことによって、上の工作員たちからそれ相応の処罰を受けている。 少なくともそのような者たちがいる。そうするとその人は再びラプトを攻撃することに尻込みするしかない。いくらラプトを攻撃しても倒れなければ、その工作員は上の工作員から厳しく叱り飛ばされることになるからだ。そうするとその工作員はいずれラプトを攻撃することが嫌になって、工作員の仕事を辞めざるを得ない羽目になっていく。実際に彼らの間ではもうすでにそんなことが何度も繰り返されている。そしてこれは霊界においても全く同じことが起きているのだ。なぜならこの世で起きていることは全て霊界で起きていることの反映に過ぎないからだ。あなたたちはこのことを分かって、霊的なサタンどもに対しても、肉的なサタンどもに対しても徹底的に抵抗しなさい。彼らに抵抗して勝った分だけ、あなたたちを攻撃したサタンを滅ぼしているのだと理解し、どこまでも徹底的にサタンに抵抗しなさい。しかもあなたがそのようにサタンに抵抗して勝利した分だけ、あなたは私から霊的な感度を引き上げられて、私の霊に包まれたような感覚の中で生きられるようになるのだ。だからサタンから攻撃された時こそが自分の霊的な感度を引き上げて、私の霊に包まれて生きられるようになるチャンスだと思って、これ見よがしに徹底的に義の条件を立ててサタンに抵抗しなさい。そうだ、そのようにしていけば、あなたたちはこれからの6年の間に、驚異的なスピードで、霊的にも肉的にも成長できるようになる。そしてあなたたちが驚異的なスピードで成長すれば、あなたたちは私のこの義の歴史をより早く、より壮大になすことができるようになるだろう。私はとにかく急いでいる。先生に従ってついていった者たちが全滅し、今やラプトに従ってついていっているあなたたちだけが、義の歴史をなさなければならなくなってしまったから、私はとても急いでいる。これからの6年間に、いや、残り5年ちょっとの間に、私はこの地上に千年王国の礎を築いておかなければならないからだ。そうだ、タイムリミットはあと5年とちょっとになってしまった。もちろんその後も私は続けて千年王国の歴史を成していくつもりだが、精霊が激しくこの地上で活動するのは2023年までの間だ。その後ももちろん精霊はこの地上に豊かに降り注がれるだろうが、それでもこの残された5年の間にどれだけ千年王国の礎をきちんと建てられるかで、その後の人類の運命も大きく変わっていってしまう。これについてはこれからさらに具体的に話をしていくつもりだが、とにかくこれからの5年ちょっとの間の期間がとても重要だ。この期間にあなたたちがどれだけ義の条件を立てて、霊的肉的に引き上げられるかがとても重要だ。あなたたちはこのことを肝に銘じて、サタンからどんなに攻撃されても、徹底的に抵抗するものとなりなさい。サタンに抵抗した分だけ、あなたは霊的にも肉的にも引き上げられるだろう。サタンに攻撃されたからといって落胆するのではなく、それを良い機会だと思って、徹底的に義の条件を積むものとなりなさい。私がそのようなものと共にして、霊肉ともに大きく次元を引き上げ、その人を私の御心をなす偉大な使命者として大きく使うだろう。あなたたちはこの言葉を信じなさい。これからの5年ちょっとの間、つまり2023年までの間に、あなたたちがどれほどのことができるかが重要だ。これについてはこれからさらに詳しく話をしていく。あなたたちがサタンに徹底的に抵抗し、あなたたちが霊肉ともにもっと速いスピードで次元を上げられるようになることを願って、今日のこの御言葉を語った、愛してるとおっしゃいました。